皆さんハレルヤ、
ハレルヤ、
聖なる聖なる聖なる主を褒めたたえます。主は私たちを聖霊様によって励まし導いてくださる方です。この方を覚えてですね、共に聖書の御言葉を開いてまいりたいと思います。まずですね、今日も東日本のためにですね、最初に祈ってまいりましょう。まだまだですね、問題をたくさん抱えております。まだまだですね、本当に、復興はですね、本当に遠いと思わせられるような状況ですけれども、しかしですね、主が本当にそこに働いてくださることを覚えてですね、祈ってまいりましょう。ただいま挙げておりますけれども、皆さんと祈りましょう。ありがとうございます。短い時間ですけれども、共にこのことを祈ることができることを感謝します。私たちはあなたに期待します。この大きな問題の解決をあなたに期待します。主よ、どうぞあなたが働いてください。そしてまた日本のクリスチャンを用いてください。そしてその地に本当に助けがありますように。また日本の民が本当にそのことを通してもまたあなたに立ち返っていくことができるようにも助けてください。皆様の名前によってお願いします。はい、お願いします。ではですね、聖書の通読箇所をですね、読みたいと思いますけれども、旧約聖書は歴代史第2、そして新約聖書は使徒の働きとなっています。この歴代史第2ですね、今回の通読箇所は、ユサパテ王からの時代なんですが、だんだん王国がですね、衰退していく姿ですね。このですね、ダビデによって、サウルから始まってですね、ダビデ王によって確立したですね、王国がですね、どんどん衰退していく、その姿が、書かれています。この歴代史ですね、最後のところではですね、ついにですね、この、エルサレムもですね、滅ぼされてしまう、そういうふうなことになるわけですが、それは本当に彼らの心がですね、神様から離れてしまったことによりますね。彼らが神様と一つであるときに、神様は祝福を注いでおられました。本当に私たちがいつも神様に目を留めていくことができるようにですね、そのように歩んでまいりたいと思います。使徒の働きの方ですね、新約聖書は使徒の働きですが、こちらはパウロの悔い改めと異邦人宣教の始まりのところが通読箇所となっています。この異邦人への宣教をですね、成したのは、その中心人物はパウロですね。パウロがですね、本当にその時のですね、このヨーロッパを回ってですね、福音を伝えました。しかし、その最初の鍵を開いたのはペテロなんですね。この聖霊様によって、パウロの働き、ペテロの働きがなされていく、その様子をですね、ぜひ読んでみてください。では使徒の働きから今日は9章を開いてまいりたいと思います。使徒の働き9章の23節から35節のところ、新改訳聖書2版225ページ3版245ページのところです。
ところが、バルナバは彼を救うべく、人たちのところに連れて
まず今回の箇所のですね、最初にサウロという名前が出てくるんですね。サウロ。ユダヤ人たちはサウロを殺す相談をしたと言って書いてありましたね。で、このサウロという人が一体誰なのかですね。これをですね、皆さんご存知かもしれませんが、使徒の働きの13章9節を見ますとこう書いてあります。しかしサウロ、別名でパウロは、と書いてありますね。で、サウロという人はですね、この人は聖書のその中にですね、たくさんの書を残した人ですね。で、非常にですね、有名な人ですが、使徒の働きにおいては、パウロが自分自身を振り返るところ以外ですね、この13章以降は全部ですね、サウロと呼ばずにパウロと書かれているんですね。で、サウロというのが元々のパウロの名前です。パウロの出生名ですね。生まれた時はサウロと呼ばれていたわけですね。で、ヘブル語ではサウロという読み名なんですね。ところがですね、彼はローマ人でもあったんですね。ローマの市民権を持っている。ローマという国はですね、全員が市民なわけではないんですね。で、一部のですね、高貴な者たちだけがですね、市民権を持っているわけですね。で、そういう意味ではですね、パウロはユダヤ人ではありましたけども、非常にですね、豊かな家庭に育ったということが言えると思います。非常に良い教育も受けていたことでしょう。で、このパウロはですね、ローマの市民であったというふうにですね、聖書に書いてあります。それでですね、そのローマ市民としての名前がですね、パウロなんですね。ローマ名がパウロ。で、ユダヤ名が、ヘブル人としての名前がサウロ。ということです。で、今回読んでいただいた箇所はですね、まだ9章ですので、13章、この13章まで行ってませんので、彼の名前はサウロなんですね。で、主にですね、ユダヤ人の名前として、このパウロがですね、ユダヤ人の中の福音宣教をしている間はですね、まだですね、パウロという名を使わずにですね、主にサウロと呼ばれているんですね。ところが、この13章あたりからですね、パウロはいよいよ、異邦人へ、ユダヤ人以外の人々への福音宣教へ、その働きを進めていくわけですね。その中で、ローマの呼び名であるパウロという名前にですね、名前で呼ばれるようになっていくということなんですね。細かなお話ですけども、 まあ、パウロとサウロ、これは同じ人だということをですね、知っておいてもらえればいいと思います。で、このパウロなんですが、前回ステパノという人のお話をしました。ステパノ、まあ、ステパノはですね、スティーブンとも言いますね、まあ、あのスティーブン・スピルバーグとかですね、スティーブ・ジョブズもそうですね、まあ、こういう有名な名前がですね、あの、まあ、ジョブズ、今はですね、まあ、あのスティーブ・ジョブズは iPhone とかですね作った人ですかね、それ非常に有名な人ですが、その名前はですね、このステパノの名前から取られているんですね。で、ステパノはキリスト教における最初の殉教者となった人なんですね。で、そのお話を前回したんですが、このステパノとパウロは無関係ではありません。使徒の働きの7章57から60節にこういうところがあるんですね。人々は大声で叫びながら耳を一斉にステパノに殺到した。ステパノを殺そうとしてですね、人々はですね、やってくるわけですね。ユダヤ人たちはイエス様を信じたステパノをですね、殺そうとします。で、その時に、商人たちは自分たちの着物をサウロという青年の足元に置いた。で、ここにサウロが出てくるんですね。これ聖書にサウロが出てくる最初なんですね。サウロという人は一番最初はステパノを殺す側にいたんです。イエス様を信じる者たちを迫害する側にいたんですね。この時ステパノは祈りました。主イエスよ、私の霊をお受けください。そしてまたですね、ステパノを祈りました。主よ、この罪を彼らに負わせないでください。ステパノが祈ったその場にいた彼らの中にパウロ、後のパウロがいたんです。神様の福音をですね、伝える人、ステパノもですね、聖霊様に満たされてイエス様の働きをする人でした。しかしステパノがその死んでいくときにですね、ステパノのようにその働きをしていくもの、力強く働きをしていくものを主は用意しておられたんですね。私たちの働きはいつもそのようであると信じます。たまたまサウロはそこにいたのではありません。神様のご計画があってその場所にサウロはいたんですね。サウロはいたんですね。あのキリスト教会にいますとですね、キリストを信じた者たち、クリスチャンの中にいますと、まあいろんな人と人とのつながりでですね、いや、あの人を知ってるんですかとかいうことがですね、よくあります。そういう時にですね、キリスト教会は狭い、そのようにですね、それは日本のクリスチャン人口が狭いからだと、こういう話になることがあります。しかし私はそうではないと思います。この時ステパノが殺される時にサウロがそこにいたと同じように、神様は私たちをご計画を持って合わせてくださいますね。まあ、今回もですね、いつもですね、キャンプはですね、私たちの教会だけでですね、まあ少しですね、周りの方に、まあ、手伝ってもらいながらしているわけなんですが、まあ、牧師会でですね、お話をしているときにですね、まあ、インマヌエル平方というですね、この近隣の教会とですね、一緒にすることになりました。まあ、向こうの教会もですね、だんだんですね、少なくなってきていてですね、キャンプに来る人数が少なくてですね、誰か一緒にする人を探していたというところもあるわけですね。そういう中で神様がこう導きを与えてくださった。それも偶然ではないと思いますね。神様が何かそこに新しいご計画を持っておられるんだなと思います。私たちにとってはですね、非常に経済的に厳しい時でもありましたので、大きな助けでもあったわけですけれども、本当に神様が一つ一つのことを用意しておられるんだなと思います。さて、パウロの話に戻りますけれども、このおそらくですね、ステパノが死んでいく様子も見たであろうサウロ、そのサウロはですね、8章ではこう書いてあります。サウロはステパノを殺すことに賛成していた。サウ ルという人はこのステパノというですね、イエス様のことを伝えるこの人を殺さないといけないと考えたんですね。そしてその日エルサレムの教会に対する激しい迫害が起こり、人たち以外の者は皆ユダヤとサマリアの諸地方に散らされた。敬虔な人たちはステパノを葬り、彼のために非常に悲しんだ。サウロは教会を荒らし、家に家に入って男も女も引きずり出し、次々に牢に入れた。他方を散らされた人たちは御言葉を述べながら巡り歩いた。ここにですね、最初の迫害が書いてあります。キリスト教会、最初の教会がですね、迫害をされる。ステパノは最初に殺されて、そして大変な迫害が始まるわけですね。多くの者が牢屋に入れられます。人々は悲しみます。ところがここで人たち以外の者はユダヤとサマリアの諸地方に散らされましたけども、散らされた人々は御言葉を述べながら巡り歩いた。イエス様のこの福音はエルサレム、ユダヤ、サマリア、そして地の果てに述べ伝えられなければなりませんでした。今地の果てのこの日本にもこの福音がやってきて、私たちはイエス様を信じて救われました。でもこの福音がその広がるために神様はこのことを用いられたんです。この大変な迫害の中で教会は恐れて縮こまってしまったのではありません。教会は力強く前進を始めたんです。この迫害の中でこそ教会が広がっていった。一方ですね、サウロはですね、ここでこのイエス様を信じる信仰、クリスチャンたちを迫害しました。サウロはですね、ピリピ人の手紙の中で自分自身についてこう言っています。私は8日目の割礼を受け、イスラエル民族に属し、ベニヤミンの別れの者です。生粋のヘブル人で、律法についてはパリサイ人、その熱心な教会を迫害したほどで、そうですね、教会を迫害したほどに自分は律法、旧約聖書の教えに熱心だった、ユダヤ人として熱心だったと言っています。立法による義とありますが、立法を守ることについてならば誰からも非難されない。完璧に立法を守っていた。しかし彼は言うんですね、私にとって得であったこのようなものを皆、私はキリストの上に損と思うようになりました。パウロは教会を迫害するほどにこのイエス様を信じる者を何とか根絶やしにしてしまわなければならないと考えるほどに律法に熱心だったんです。しかしそのような者は皆損と思うようになった。間違った。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに一切のことを損と思っています。私はキリストのために全てのものを捨ててそれらを散り悪だと思っています。それは私にはキリストへ、またキリストの中にあるものと認められ、律法による自分の義ではなくてキリストを信じる信仰による義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つことができるという望みがあるからです。律法を守るということによるのではない。皆さん、多くの人々は聖書には良い教えが書いてあると思っています。そしてこの良い教えを守っていくならば幸せになるんだと考えます。もちろんそうです。聖書には正しく人生を生きるための方法が書いてあります。しかし実は聖書にはそれ以上のことが書いてあります。パウロはこの律法、この聖書に書いてある教えをちゃんと守っていればいいと思っていました。そしてそれ以外のものを教えるなんてとんでもないと考えていました。ところがパウロは気がついたんです。 それ以上のものがあることに気がついたんです。イエス・キリストを知っていることの素晴らしさに気がついたんです。聖書の中に書かれているイエス様を知る、皆さん、聖書の中に書かれている教えを知るのではありません。聖書の中に書かれているイエス様ご自身を知る、この言葉素晴らしいということをパウロは知ったんです。だから聖書に書いてある教え、それらではないんだ、イエス様ご自身なんだという、そのことを述べ伝えるようになったんです。パウロはイエス様を信じてキリストの中にあるものとされました。そしてキリストを信じる信仰による義、これを得るようになったんですね。今私たちも同じです。皆さんはイエス様を信じました。イエス様を信じる者は神の子とされる、罪が許される、そして救われ天国に行くことができる、これが福音です。もし聖書に書いてあることを全部守り行わなければ天国に行けないのだとしたら、日本人のクリスチャンのほとんどは天国に行けません。聖書にはですね、豚を食べてはいけないと書いてありますね。またですね、聖書には割礼を受けなければならないと書いてありますね。おそらくですね、割礼を受けている日本人はいないと思います。またですね、おそらくですね、日本人の多くのクリスチャンは豚肉を食べていると思いますね。まあ、そんなことだけではありませんけども、でも聖書にある律法を守り行うことが大切なのではない、イエス様を信じる信仰が大切なの。じゃあなぜ最初パウロはこのイエス様を信じる信仰、クリスチャンたちを迫害したんでしょう。イエス様を信じるだけで救われるというこの教えが、律法を守らなくても良いという、そういう意味だとパウロは取ったからです。それはある面正しいと言えるかもしれませんが、本当のところ間違っています。イエス様を信じる、そのことは結局のところ律法が本当に求めていることです。それならイエス様こそ律法を完成された方だからですね。聖書のすべて、律法のすべてを完成されたのはイエス様です。ですから私たちはこの方を信じることによって、この方に結びつき、そして神様の命につながるものとされるんです。聖書はこの方以外にないと教えます。しかしパウロはそのことを信じることができないために、何とかしてこの教えをないものにしようとしました。そして迫害をしていったんですね。さてこのですね、パウロという詩についてもう少し見ておきたいんですが、パウロという名前はですね、実は旧約聖書のこの人物に由来するんですね。旧約聖書に実はサウロという人が出てくるんです。で、使徒の働き13章21節を見ますとこう書いてあります。それから彼らが王を欲しがったので、彼はベニヤ民族の人キスの子サウロを40年間お渡りになりました。キスの子サウロ、これはサウル王の子です。で、旧約聖書を見ますと、キシュには一人の息子がいて、その名をサウルと言った。で、このサウルという王様は、イスラエルにおける最初の王様になった人です。で、彼もベニヤ民族なんですね。で、先ほど見たように、パウロもベニヤ民族なんです。ですから、同じ部族のですね、王様になった人の名前を、彼は持っていたということですね。サウル王はですね、そのイスラエルの民族史の中にあるですね、偉大な王様です。彼もですね、神様の前に失敗をしましたけども、ね、しかし、イスラエルのために戦った王様ですね。 の名を継いだですね、サウロ。このサウロはまたですね、キリスト教のですね、切り込み隊長のようにしてですね、その最初を築いていく人となるわけですね。名前とは大切なものだと思わされます。このサウルもですね、パウロもですね、ベニヤ民族であった、まあ、先ほども引用したところですけども言っています。で、彼はベニヤ民族でパリサイ人、そしてユダヤ人、イスラエル民族である。まあ、自分こそですね、この聖書にふさわしい人物だと、そうやってですね思っていましたし、彼は熱心に聖書を勉強している人でした。彼はですね、非常に熱心に聖書を学び、そしてですね、使徒の働き22章を見ますとこう書いてあるんですね。キリキアンタルスで生まれたユダヤ人ですが、この町で育てられ、ガマリエルの下で私たちの先祖の立法について厳格な教育を受けたんです。で、こうガマリエルという人はですね、どうでしょうか、今で言うとですね、どんな名前がふさわしいんでしょうかね。でも、あのガマリエルの下で学ぶというのはですね、これはもう東大や京大で学ぶようなですね、そういうものであったんですね。ガマリエルはですね、非常に尊敬される立法の学者でした。そういう学者の下で厳格な教育を受けたんですね。ガマリエルの名前は実は使徒の働きの中に出てきます。5章34から35節。ところが全ての人に尊敬されている立法学者で、ガマリエルというパリサイ人が議会の中に立ち、議会の中で発言することのできるようなですね、そういう人だったわけです。そして人たちをしばらく外に出させるように命じた。この時ですね、人たちは議会でですね、訴えられていた。で、それから議員たちに向かってこう言った。イスラエルの皆さん、この人々をどう扱うかよく気をつけてください。まあ、ここの時ですね、人たちを殺してしまうかどうかというふうなことを考えているわけですね。ところが、このガマリエルという人は結果的にこう言うんです。そこで今あなた方に申したいのです。あの人たちから手を引き放っておきなさい。もしその計画や行動が人から出たものならば自滅してしまうでしょう。しかし、もし神から出たものならば、あなた方には彼らを滅ぼすことはできないでしょう。もしかすればあなた方は神に敵対するものになってしまいます。彼らは彼に説得されたとありますけれども、議会を説得してですね、そして人たちが迫害される、人たちがですね、最初に捕らえられた時にですね、彼らが、まあ、殺されてしまうのをですね、やめさせた、そういう人なんですね。ところが、その弟子のサウロはですね、最初の迫害者になったわけですね。面白いものだと思います。ガマリエルは、このイエス様を信じる信仰を迫害しろと教えたのではありません。むしろですね、神が何をされるのかをよく見なさいと、そう教えているわけですね。これ私たちにとってもそうだと思います。自分の理屈で物事を見ないようにすることは大切なことですね。神様が何をされるのか、私たちはそれを見ようとするときに柔らかい心を持たなければなりません。自分の感情、そういうものにとらわれたり、また自分の利益を考えてしまったのでは、決して神様のなさろうとされることを見ることはできません。私たちは神様のなさることをですね、柔らかい心で見、そしてそこに従わせていかなければなりません。このガマリエルという人は非常にバランスの取れた、またよく聖書を分かっている人でした。その弟子のパウロもですね、まあ、よく律法を学んでいましたけども、彼はその結果ついにですね、この教会を迫害するものとなりました。そうやって熱心に 教会を迫害し続けているときにですね、弟子たちを追いかけて、イエス様を信じる弟子たちを追いかけて、その者たちを殺そうとしているときに、光に照らされるんです。パウロを光が照らします。そして、彼はイエス様の声を聞くんです。彼は地に倒れて、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかという声を聞いた。サウロはですね、イエス様の声を聞くんです。彼が主よ、あなたはどなたですかと言うと、お答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。立ち上がって町に入りなさい。そうすればあなたのしなければならないことが告げられるはずです。パウロは熱心に教会を迫害しました。熱心にイエス様の教えをないものにしようとしました。ところがイエス様ご自身がパウロに語りかけられた。皆さん、こういったことはパウロだけにとどまりません。多くのですね、キリスト教を迫害しようとする者たちがですね、熱心にキリスト教を迫害しようとする者たちがついにイエス様を信じるようになる。最近ですね、随分古い話になってあまり聞きませんが、ベンハーというですね映画がありました。ベンハーという映画を作った人、彼もですね、ベンハーという物語を書いた彼もですね、そのような迫害者の一人だったんですね。彼はですね、キリスト教というものは間違っている、キリスト教信者はみんな嘘を教えられている、そして間違っているんだ、だからこれを正さないといけない、そう考えてですね、歴史を研究し始めました。ローマの時代のことをずっと調べました。その文化を調べました。そして調べれば調べるほど、確かにイエス様はその歴史の中心においてエルサレムで十字架にかかって死に、そして蘇られたんだということを認めざるを得なくなったんです。彼はイエス様を信じる者に変えられました。その結果、彼の手元にはイエス様がおられるという資料が残りました。イエス様は確かにおられたという資料が残りました。イエス様は死んでよみがえられたという資料が残りました。それで彼はそれを元にして小説を書いたんです。それがベンハーね。ぜひですね、もし機会があれば映画などもですね見ることができればと思います。最近もですね、DVD などはですね、あったりしますけれども、イエス様を迫害しようとする者、熱心にそれに逆らおうとする者、イエス様はそのものをも変えることのできるお方です。またむしろですね、本当にイエス様に目を向けていく、そのものをイエス様は変えられるんですね。そうですね、イエス様を迫害しようとする者の目はイエス様に向くんですね。そうするならばイエス様がおられるということを彼は知るんです。私たちが気をつけなければならないのはイエス様から目を背けることですね。そんなもの関係ない、そんなもの知らない。多くの日本人はクリスマスは祝ってもイエス様のことは関係ありません。イースターもそうですね。イースターは欧米においてですね、行われるですね、大きな3つの祭りの中の1つなんだそうです。クリスマス、ハロウィン、イースター。ちょっと驚きましたけども、しかしですね、日本においてのイースターの捉え方、そんなものです。しかしイエス様がよみがえられた、それこそがですね、復活祭、イースターですね。イエス様は確かによみがえられました。そしてこのイエス様は 迫害者サウロに語りかけられました。彼はここで立ち上がって、そしてイエス様が言われるように町に入り、そこで新しい出会いをするんですね。サウロははっきりとイエス様の声を聞き、そしてイエス様を信じる人となりました。皆さん、私たちもイエス様を信じるものであったとしても同じです。イエス様にしっかりと目を向けていかなければなりません。イエス様にしっかりと結びついていかなければなりません。そのために私たちは毎日御言葉を読み祈るんですね。聖書の言葉はイエス様そのものです。私は神の言葉だと言われました。この神の言葉に触れ、そしてイエス様に祈る。そして私たちはイエス様にしっかりと結びついて、ね、さてですね、サウロはこの時の出来事を使徒の働き26章の中ではこういうふうに言っています。その時ヘブル語でサウロサウロと言われた。サウロサウロ、なぜ私を迫害するのか。トゲのついた棒を受けるのはあなたにとって痛いことだ。イエス様を傷つけようとすることは逆に自分自身が傷つくことになってしまう。あなたの周りでイエス様のことを知らないという人、またですね、イエス様を信じるあなたを迫害しようとする人、苦しめようとする人はいるかもしれません。でもパウロに対してイエス様は何と言われました。トゲのついた棒を切るのはあなたにとって痛いことだと言われます。パウロがしていたのは何ですか。イエス様を信じる者たちを苦しめていたんですね。イエス様はすでにですね、死んで蘇られた後ですから、そのイエス様に直接ですね、手をかけることはできません。しかしイエス様を信じる者たちに迫害を加えていたそのサウロに対して、トゲのついた棒を受けるのはあなたにとって痛いことだと言われるんです。皆さん、あなたを誰かが苦しめようとするとき、イエス様を信じているということについてあなたを誰かが苦しめるとき、またイエス様を信じているあなたを誰かが苦しめるとき、イエス様は言われます。トゲのついた棒を受けるのはあなたにとって痛い。あなたを迫害する者たちこそですね、神様から大きな痛みを受けることになります。だから私たちは迫害する者のために祈るんです。迫害する者のために祈る。その人がイエス様を信じるよ。しかしもしその人が受け入れないならば、彼の上に燃える墨汁が詰まると書かれています。ですから本当に迫害する者、あなたを苦しめるためにもののために祈りましょう。それはどちらにも祝福になるんですよ。さて、このことがあった時ですね、サウロは目が見えなくなったんです。その強い光によって彼は目が見えなくなりました。その後ですね、主はアナニアという人に語りかけられます。彼はですね、サウロというタルソ人のところに行きなさいと言われるんです。ところがですね、アナニアは答えます。主よ、私は多くの人々からこの人がエルサレムであなたの生徒たちにどんなにひどいことをしたかを聞きました。もうサウロは有名人です。サウロはですね、有名人なんです。もうそこら中でですね、弟子たちを苦しめていた、殺すような目に遭わせていた、ひどいことをしていた有名人なんです。だからですね、そんな人のところに行きたくない。そうですね、怖いですね。自分もやられてしまうかもしれない。ところが主は言われます。行きなさい、あの人は私の名を異邦人、王たち、イスラエルの人の前に運ぶ私の選びの器です。彼が私の名のためにどんなに苦しまなければならないかを私は彼に示すつもりです。そこでこのアナニアはですね、出かけていって、そして サウロのところに行き、サウロの上に手を置いて、兄弟サウロ、あなたが来る途中でお現れになった主イエスが私を使わされました。あなたが再び見えるようになり、聖霊に満たされるためです。と、こう言いました。すると、直ちにサウロの目から鱗のようなものが落ちて、目が見えるようになった。彼は立ち上がってバプテスマを受け、食事をして元気づいた。サウロは数日の後、ダマスコの弟子たちと共にいた。数日の間、ダマスコの弟子たちと共にいたって書いてありますね。サウロは目が見えるようになりました。あの目から鱗という言葉がありますね。で、このサウルの目から鱗のようなものが落ちて目が見えるようになったと書いてあるでしょ。あのこれが目から鱗という言葉のですね、元々の、 あの、まあ、語源というかですね、意味なんですね。まあ、古くから使われてますので、まさかそれが聖書にあるとは思われないんですが、実は聖書の中にですね、こうやって日本語の中でですね、一般に使われるようなこともあるんですね。目から鱗、まあ、これがですね、目から鱗であったという人もいるかもしれませんが、目から鱗のようなものをして目が見えるようになった。こうしてですね、サウロの目は見えるようになりました。この後、そして直ちに諸街道でイエスは神の子であると述べ伝え始めたんです。サウロは何をしていた人ですか。サウロはですね、熱心に迫害をしていたんです。何とかしてクリスチャンを亡き者にしようとしていたその人が、イエスは神の子であると述べ伝え始めたんです。これはですね、大変なことです。パウロはそれまでですね、一緒に迫害をしていたユダヤ人の中から裏切り者と見られます。だから命を狙われるんです。まあ、そうしてやっと今回のところに来るんですが、今回のところでこのサウロは自分が狙われていることを知ります。神様は私たちに危険を知らせてくださる方だと思いますね。知らなければならないことを、さまざまな人を通して、また状況を通して教えてくださる方です。なぜなら、すべてのものを収めておられる方だからですね。あなたと共におられる方は、すべてのことをご存知の方です。今ですね、インターネットはですね、便利でですね、いろんな情報がつながります。携帯電話はどこにいてもですね、電話をすることができます。でも、携帯電話のですね、電池がなくなったら、またですね、携帯電話を忘れてしまったら、話をすることはできません。でも皆さん、あなたにはイエス様が共におられます。聖霊様が共におられます。この方はいつも共にいてくださっている、
ね、
そしてしかもこの方は全てを収めておられる方なんです。以前ですね、まあ、他の、キリスト教の異端と言われるようなグループの方が家に来られた時にですね、イエス様がもうすぐ来られるんですとおっしゃいました。その印についてですね、まあ、いろんなことを教えようとされるわけですが、イエス様が来られるときはすぐ分かりますよと私は言ったんです。イエス様が来られるときはすぐに分かります。なぜですか。あなたの中に聖霊様がおられるからです。この聖霊様がそのときに今だと教えてくださるんです。イエス様を信じる者のうちに聖霊様がおられます。ですから、イエス様明日来るんだろうか、明後日来られるんだろうか、それともずっと先なんだろうか、そんなことを心配する必要ないんです。今、その時に、聖霊様が教えてくださるんです。そして、聖霊様が教えてくださったことに気がついた時、あなたは天に引き上げられて、イエス様とお会いしているんです。たちまち一瞬のうちにと書いてありますね。 皆さんこれはですね、インターネット以上のものです。神の霊が私たちのうちにおられる。私たちはこの神様につながっているんですね。今の情報網以上のものに私たちはつながっている。そして神と一つにされているんです。これは素晴らしい感謝のことですね。この サウロを殺そうと相談する者たちの陰謀も主がサウロに伝えてくださいました。いろんな方法でサウロに伝えてくださいました。そして彼の弟子たちは陰謀があることを知ってですね、サウロを逃がしたんですね。そしてサウロはまた福音を伝えていました。このようにして教会はイデア、ガリラやサマリアの全地にあたり築き上げられて平安を保ち、主を恐れかしこみ、聖霊に励まされて前進し続けたので信者の数が増えている。このパウロの働きも聖霊の励ましによって進められてきました。またですね、一方ではペテロの働きもそうです。ペテロもですね、いろんなところを巡回して、そしてあるところで癒しの技を成しました。そのようにして福音は広がっていきました。ここから先ですね、福音書、使徒の働きの中ではペテロよりも多くパウロのことが書かれるようになっていきます。しかし異邦人、私たちも異邦人ですが、異邦人への福音の扉を開いたのはパウロではありません。それはペテロなんですね。ペテロがコルネリオという人のところに行って、そして福音を語りました。このことについてですね、イエス様はこう言われます。あ、すいません、これ使徒の働きではないですね。聖書箇所が違っていますが、お読みします。では私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれには打ち勝てません。私はあなたに天の御国の鍵をあげます。何でもあなたが地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなたが地上でつくなら、それは天においても解かれています。天の御国の鍵をペテロがもらったんです。天の御国の鍵、ペテロはイエス様に言いました。あなたこそ生ける神の御子キリストです。その信仰の告白に対してイエス様は天の御国の鍵をあげるとおっしゃいました。それでそれ以降ペテロはそれを開くんです。ペテロは最初に異邦人のところに行って福音を語りました。そしてそこに聖霊様が下られました。それ以来異邦人の中にもこの福音は広がっていったんです。異邦人というとですね、何かよそ者のように思いますが、皆さん、私たちこそ異邦人です。なぜなら、これはユダヤ人から見るからですね。ユダヤ人にとっての外国人が異邦人です。聖書の中で言う異邦人はですね、ですから私たちもユダヤ人から見たら外国人ですから、異邦人なんですね。そして、しかもですね、皆さん、エルサレムから見るなら、この日本は地の果てですね。イスラエルのエルサレムから見るとき、そこから中東があり、そしてインドや中国があって、でその向こう一番端っこにですね、この日本はあるわけですね。この地の果てにまで福音は伸び伝えられました。今私たちはこの地の果てで福音を聞き、そしてイエス様を信じ神のことされました。これは素晴らしいことですね。この福音の始まりがこの人の働きの中にあります。そしてその働きは聖霊の励ましによって前進してきたんです。皆さん、今もそうです。今この日本においても聖霊様の励ましなしには福音は広がりません。いや、 聖霊様の助けなしに誰もイエス様を信じることはできません。ですから私たちは祈らなければなりません。私たちにとって一番目に大切なことは祈ることです。人々が救われるように祈りましょう。また主が教えられた主の祈りも祈りましょう。皆が崇められるように、そして神様の栄光が私たちのうちに表されていくように共に祈ってまいりましょう。聖霊様に満たされてお祈りいたしましょう。いつもの課題もお祈りください。ハレルヤ。
Amen.